生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは先週から続いてサマースペシャル第2弾です。今日は潮刈峠を訪ねた、その映像とお話をお届けします。山下先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、夏休みで皆様、はい、いろんなところにいらっしゃってるでしょうね。遠くに出かけたる、楽しい旅を楽しんでいらっしゃいますでしょうか。先週は旭川の三浦綾子文学記念館でしたが、はい、今週は、潮刈峠記念館、
はい、
まあ、初めて聞く方もいらっしゃいますかね。
そうですね。
そうですね。実は今年は、はい、この潮刈峠が日本キリスト教団出版局の信徒の友で連載を開始されて、はい、それが1966年なんですが、はい、ちょうど50年ということで、そしてその50周年で、まあ、特別のイベントをしてらっしゃるということなんですね。はい、まあ、いろいろと現地も映像を撮ってきましたが、先生は潮刈峠は、
はい、
映画を見たのが好きだった、はい、
学生時代にその映画を見て、はい、まあ、実際にその場所に行ってみたいなって思いがずっとあったんですけども、今回初めて訪ねることができて、
まあ、所在地はこうなんていうんですか、本当にまあ、ちょっとこういういろんなパンフレットをね、はい、持ってきてるんですが、はい、まあ、本当にこう私たちが聞くまでは知らない町というんでしょうかね。
そうですね。
そういうところなんです。これがマッサム の記念館の、はい、パンフレットなんですけれども、うん、本当にいろいろと書いてくださっていますね。はい、それで三浦さんご夫妻の、まあ、旧宅を、
はい、
その移築して、
そうですね。
はい、そしてその最初にご結婚なさって、その、まあ、雑貨屋さんを始められた、そのところをそのまま再現してくださっているということで、とても興味深い昔のものがいっぱいあったなっていうふうに思いますね。そうですね。はい。三浦商店という名前だったということで、うん、そしてお店の前には、まあ、縦看板と掲示板があって、ね、はい、そこに、まあ、聖書の御言葉が書かれているという、はい、これは綾子さんがぜひそうしたいということで、うん、そうなさったということですね。はい、まあ、中には氷点の誕生の間というのもあって、うん、まあ、日中はそのお店をやりながら夜10時を過ぎてお布団に入って、そこで作品を、はい、で昔ですからこのインクの、インクと
インクツボにこうペンをつけながら書くんですね。
書いたというね、そういうお話が残っている。
そうでしたね。そしてまた北海道はとっても寒いですから、
そうですね、
お布団にこう入りながら寝っ転がってこう一生懸命書いて、はい、
で作家三浦綾子の歩みのお部屋っていうのがあって、はい、その歴史の全部がそこに、
うん、
まあ、パネルと同時にこう、はい、書籍も展示されているということで、本当に行けてよかったなっていう感じがしますね。で、はい、で潮刈峠の部屋っていうのもあるんですよ。
はい、
はい、それでそこでその犠牲の死を遂げた長野さんの、うん、まあ、小説とかその先生のご覧になった映画なんかもちゃんといろいろ展示してあって、ね、で三浦綾子さんが朗読してくださったテープも聞くことができるということで、うん、本当にさまざまに残されているっていうことですが、
そうですね、
まあ、潮刈っていうのは、その手塩の国と石狩の国のその峠の境にあるために潮刈峠という名前になったっていうことを
地名がこう合体して、
はい、知ったんですけど、
それぞれ、そうですね、
でそこで、まあ、国鉄の職員だった長野さんが、
はい、
まあ、殉教の死というか、皆さんの命を救うために、まあ、飛び込んで列車を止めてくださったという、はい、でこのことで、
はい、
この日があるんですね。
そうでしたね。はい、ありましたね。
で、後で映像で、はい、見ていただけると思うんですけど、この三浦綾子さんの言葉が残されていて、
はい、
その長野さんが車輪の下で死を遂げたのは、うん、日常生活でキリスト者としてまた国鉄マンとしての愛情が脈々と流れていたからで、うん、その激しい感動に打たれた、この綾子さんがこの感動に打たれてもう小説に書かずにはいられなかったというね、うん、そういう言葉を残しておられるということで、はい、まあ、2月28日なんですが、その出来事は、
はい、
でその アイスキャンドルの集いという、
うん、
だからもう雪で覆われてますでしょ、でこの記念館はもうあの冬の間ずっと閉めてあるんですよね、はい、だから、あのアイスキャンドル、雪の中にキャンドルをたくさん立てて、
はい、
まあ、あのその思い出を、まあ、感謝したり忍んだりするという集いが、あの開かれているということですね、はい、まあ、あのこの日は1969年に、あの建てられたということですね、じゃあその映像を、
はい、ちょっと見ていきましょう
か、はい、見ていきましょうか、はい、緑豊かな塩刈峠に降り立ち、塩刈峠記念館に向かいました。1909年、今から107年も前に起こった鉄道事故、長野正夫さんの乗客を助けるための覚悟の死、その犠牲によって多くの命が救われました。その出来事を小説に書かずにはいられなかった三浦綾子さん、綾子さんの手によって小説塩刈峠は誕生しました。記念館の前にある長野さんの顕彰碑は1969年9月に除幕式が行われました。綾子さんは塩刈峠を越える時、長野さんを思い出してほしいと語っています。この記念館の家は三浦綾子旧宅をそのまま移築したもので、懐かしい雑貨屋を再現しています。この掲示板も綾子さんの強い願いで作られ、今も聖書の言葉が掲げられています。氷点誕生の間、三浦綾子の歩みの部屋、塩刈峠の部屋などをゆっくり見ることができました。その歩みの歴史のパネルと全書籍にかけがえのない作家の足跡を忍ぶことができます。三浦綾子の歩みの部屋完成の時、光代さんと綾子さんは出席し、満面の笑みを浮かべていました。綾子さんは77歳でその生涯を終えました。ここは塩刈峠の町、川上郡和寒町。今雑誌連載から50年が過ぎ、和寒町、上富良野町、旭川市の3市町村連携事業として三浦文学で町おこしキャンペーンが行われています。実行委員会では2016年9月小説体験 JR の旅、朗読劇、特別展などを用意して全国からの皆様をお迎えします。まあ、本当にね、はい、この記念館の中でもう本当静かな時をいろいろと思い巡らしながら、ですから、まあ、先週ね、その氷点の旭川、今回ワッサムの紹介でしたけど、はい、本当に三浦綾子さんのことをいろいろとより深く知ることができたっていう思いですね。ですね、
はいはい、でこの塩刈峠のこの作品は、
はい、
あの本当にキリスト教の中心的な部分を、はい、こう言い表してるなと思うんですけれども、
はい、
あのヨハネ福音書の15章の13節に、
はい、
あの友のために命を捨てること、これ以上大きな愛はないっていう言葉があるんですけどね、でこれ、まあ、イエス様ご自身がそういう言い方をしたわけですけれども、
はい、
そのイエス様の、私のために投げ打った命によって私たちが生かされている、
はい、
で私たちもまたこのキリストの愛に習ってこう生きる、
はい、
そういう生き方が進められている、まあ、その通り生きた人なんだなっていうふうに思いますけどね。
そうですね、本当に長野さんの尊い命です ね、感謝でしたね、そうですか。今週は、あの番組のプレゼントとしては、はい、この塩刈峠まだ もしかしたら、ね、お嫁になってない方もあるかなと思って、はい、あの文庫本でもあるんですね、
はい、
でその抽選の5名の方に、はい、この塩刈峠の作品をプレゼントしようというふうに決めましたので、
ぜひ読んでいただきたいですね。
そうですね、はい、ぜひお申し込みください。また先週と今週本当にサマースペシャルで、本当に私もびっくり、はい、自分もびっくりしている番組だったんですが、はい、ご感想をぜひいただきたいと思います。さあ、それでは郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支障箱は190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ先生、2週間にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お元気で。
さようなら。